昨日は、本心の玉を磨くという話をしましたね。本心の玉ってどこにあるんだろうというふうに思われたかと思いますが、分かりやすく言うと心ということだと思うんですね。心を磨くというそういうことではないかと思わせていただくんですが、皆さん心を持っておられるんですね。それは否定できないと思うんです。私には心なんかありません、いう人はいないんですね。今朝こうして、神様の前にお参りをさせていただいて、頭を下げさせていただいておるということはですね、心が落ち着いておるというね、尊い心にならせていただいているということだと思いますが、皆さんが今日教会から帰られるとですね、いろんな現実の中に入っていかれると、その穏やかな心が波立ってきたり、ね、とんがってきたり、することもあると思うんですね。その厄介な心というものをその整えていくということが、本心の玉を磨くということであるなと思うんですね。もう一方、教祖様は生きている間が修行中であるとこうおっしゃったんですね。なんか大変なことだな、信心するというのは面倒くさいことだなというふうに思うかも分かりませんが、これ逃げてるとですね、修行と思わないで生きてる人は難儀されます。なんでわしこんなに長生きしとんのにこんなに苦労せねばいいもんだろうか、早く死にたいなと、こういうふうになるんですね。ですからこの修行と心得ておる人の方がむしろいいその年を取らせていただけると私は思うんですね。それは父や母を見させていただいておりまして、なるほどな、信心させていただくと年がよるほど位がつくというけど本当だなと思いましたね。東京会で今介護のご用している方がだんだんありますが、その方たちの話を聞きますと、何かしら悲しいような辛いような気持ちにならせていただくことがよくあります。とにかく文句を言う人ね、それから家族から見放されたかのような孤独な人、そういう人たちがだんだんあるということですね。その介護に当たっておられる方から聞きますと、ああ現実はなかなか大変だなとこう思いますね。そうかと思いますと、あなたは何か信心されてるんですか、聞かれてですね、私は実は金光様の信心してます。やっぱりそうですか、私も金光様の信心をしてるんです、そういう出会いがあったと、介護の現場でそういうことが起きてくるんですね。何か違う、介護する側もされる側も違いがあるという、こういうことをね、昨日ちょうどそういう経験をされた方の話を聞かせてもらいましたらね、皆さんはまさに金光さんの信心をされてるはずでございます、はずでございますね。で、その信心をするということは、生きてる間が修行中と心得て、年に関係なしに何でも来い、何でも修行と思わせていただきますということですよね。私も、いわゆる世間の人たちが定年退職をする年を過ぎました。定年退職をして安気に暮らしている人がいます、ね、と一応言うておきますが、安気に暮らしている人はいないですね、あっちが痛い、膝が痛い、腰が痛い、なんかめまいがするね、もう食欲がない、医者に行って調べてもらっても病気はようわからん、原因はわからんけどとにかくしんどいね、そういうような人もいらっしゃいます。それで毎日特別することがないから暇で困っとるというんですね。もったいないなと思うんです。昨日参拝されたね、佐賀教会の大石先生ね、 いろいろ私にお家になるたびにいろいろお話をしてくださるんですが、昨日はこんなこと言われました。先生、お道にはですね、信者さんで定年退職されても元気な方がたくさんいますよ、ね、そして社会的にもね、活躍された方がたくさんいらっしゃいますよ。でその人たちにですね、もう一回活躍する場を設けさせていただくことがいいんじゃないですかとね、いい提案ですね。おじ先生、それやりましょうという話をしたんですね。実際にこれは佐賀教会でもそういう方がいらっしゃるし、音島教会でもそういう方がいらっしゃる。全国的に言うとね、相当の方たちがせっかくお元気なのにね、その自分の持てる能力を生かしきれてない。つまりこれは定年制というのはいいんですよね。それから年金制度もいいんですよね。65歳から仕事はもうなくなるけど年金をいただいて、まあ、生活ができます。まあ、今ちょっとその年金が怪しいですけどね、年金で生活できると言い切れないような状態になってますよね。まあ、それはそれといたしまして、確かに大井先生はおっしゃる通りだな、まあ、今この佐々木さんがおられますけど、佐々木さんはもう定年と随分過ぎて随分長い間ね、まだ今民間企業で働いておられますからね、すごいです。それから月例祭の時に参拝されている大島さんという方がいらっしゃいます。あの方もね、もう定年退職されてた写真ですけどね、会社勤めされてたんですけど、今でも民間の会社でね、来てください来てくださいって、やっぱあの人真面目な方ですから、よく働く方ですからね、いまだに来てください。まあ、この間参拝された時に聞いたらね、この夏の間やっぱり熱中症になったら応援券休んどんですよと言われておりましたがね、そういうことはありますけどね、大事にしたらね、80でも90でも働けるんですよね。でその働くということを含めて修行と心得るとですね、物事が違って受け止めれるような、修行というのはそういうもんでしょ。昨日テレビ見てたらね、若いお姉ちゃんがね、アナウンサーかな、その若いお姉ちゃんがね、滝行に挑戦してましたがね、白いこのね服着てね、滝のに打たれるのをやってるのをちらっと言いましたけども、10秒ぐらいですぐ出てきましたね。もうそれは普通の人がね、いきなりその滝の行をしてもね、持たないと思う。冷たい夏でも冷たい水がダーッとかかって痛いですからね、やっぱりその日々を修行という心構えを持ってる人と、たまにそうして体験しようかという人とは全然違うんですよね。で皆さんは生きてる間が修行と心得て生きることを大切にされてる人一人一人、そうでしょ。それが生きてる間が修行中ということですよね。そして心を磨くというね。そしてできるならば心がピカッと光るような尊い人にならせていただきたいという、非常に崇高な目的意識を持っている人たちなんですね、皆さんね。私もそうであるんだと、従いまして、今日起こってくる事柄を皆神様が私のためにくださった修行の材料といただいて、あ、来た来た。そうするとさっき言いましたように、お年寄りの施設に入って毎日愚痴ばっかり言ってるような人にはならなくて済むと。家族から見放されたような孤独な人にならなくて済むと思います、ね、そこに違いができてくるんだろう、と私は思うんですね。同じ今日一日でも、ああ暑いな、まだ暑いな、しんどいな、なんでこんなことを私せないかのかなと言ってる人と、ああ今日も暑さいただきありがとうございます、ね、この世に人間として生まれてきたのはね、本心の玉を磨くために生まれてきたんでございますから、どうぞ私にその磨かしていただけるような材料をどんどん与えてください。こういうふうな意識でおる人とは全然違いが出てくると、ね、皆さんはどちらがいいですか、答えは言わなくても分かっていると思います。どうぞ今日一日大切にさせてください。 生きている間が修行中ということは年に関係ない。若い人も年寄りも同じように今日一日を修行としていただいていくということですね。一度大切にさせていただけたらありがたいと思います。